静岡市葵区の新天満に来ています。今日はこちらの二宮北学区自治会連合会にお邪魔して防災についての詳しいお話を伺っていきます。会長の望月秀臣さんです。望月さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まず望月さん、こちらの二宮北学区なんですが、どれくらいの世帯数の大きさになるんですか？
3000強ですね。入っていない方が約 15% いますので、実際には2640くらいというふうに思います。比較的自営業者とか企業とかっていうのが少なくて、一般に言うサラリーマン家庭って言いますかね、そういう方がほとんどだろうというふうに思います。したがって残されているのは、小さい子どもさんとか、あるいは高齢者が残されているというふうに思ってますね。
そんな点から、こちら二宮北学区、災害に関して心配な点というのはどんなところが挙げられますか？
今当然地震の方は心配になりますけども、もう一つは、ここは秋山川という川を控えてまして、これは時々豪雨によって氾濫したりしますんでね、今身近な災害と言いますと、そこら辺が一番大きな問題ですね。ごく最近9月の末の豪雨の時は、やはり床下浸水が数件ありました。
なるほどね。じゃあ今後もね、心配になりますが、そんな点から普段から地域の皆さんに呼びかけていることとか何かございますか？
ここは学区として各町内会会長さんに、いわゆる市の方の意向とか、あるいは地域としてはこういうふうに進めるんだとかいうようなことは常々言ってましてね、例えば今年から始めようとしています情報伝達訓練では、無線の活用、そんなことを今とりあえず今年はやろうということにしています。なおか今年で3回目ですけれども、高齢者の一人暮らしの方の訪問ですね、これは自主防災会と社会福祉協議会でタイアップしまして、約207名一人暮らしの方を置いてですけれども、年末にその方たちの暮らし状態といいますかね、そういうものを伺いがつら訪問しております。
そして先ほども少しお話ありました、情報伝達訓練などの防災訓練、実際には年にどれくらいのペースで、どのような内容で行われていますか？
これは年に1回しかやってません。各町内で単町でですね、自主防災訓練、これを吸収するという意味合いで情報訓練やってますので、今のところその地震が起きたわけじゃありませんので、怪我人が何人とかいうことじゃなくて、小学生が何人、あるいは中学生高校生が何人、一般の大人の方が何人という人数を報告してもらうという情報伝達訓練をやってます。
そして各単町ごとにも訓練を行うということですが、そちらでの訓練内容、具体的にはどんなことを行うんでしょうか？
炊き出し訓練、あるいは救護訓練といいまして、簡単な三角巾で手を固定するとか、あるいは荷物の搬送を子どもたち、要するに中学高校生を主体にさせるとかですね、これはリアカーを使ってやってもらうとか、いうようなことが主。それからもう一つは消火活動で、バケツによるバケツリレーですね、そんなことを訓練としてはやってます。それから今まで防災に関する実地事故といいましてはですね、木旗の訓練は、これは毎回やってます。それから重複しますけども、一人暮らしの高齢者の訪問活動、防災技能者とか普通救命講習会とかという、これは市の方でよく進めているものですので、 AED を使っての心肺が停止した方の救助ですね、それからロープの結束の方法とか、プールの水をですね、飲めるような浄化の方法、あるいは倒壊した家屋の下に残されている人の救出の方法、あるいは仮設トイレの、組み立てとか、そういうものが主だというふうに思ってますけども、そのようなものを実行してきました。
実際の参加者というのはどうでしたか？
意外と市の方でもびっくりしてましたけども、同日132名参加しましてね、体育館が狭いくらいに感じたほどでしたね。そういう意識がやはり我々の方からもね、町民に言ってますので、だんだん高まっているというふうには思います。まだ受けてない方がおりますのでね、その方たちを積極的に参加してもらうように進めたいというふうに思います。
わかりました。それでは最後に望月さん、こちらの二宮北学区自治会連合会としての今後の防災に関しての課題や計画、展望などがあれば教えてください。
今の中にも入ってますけども、重点項目としましては、一人暮らしの高齢者の支援活動、それから学区の防災本部の迅速な立ち上げ、秋山川の氾濫対策とか、あるいはここは6町内ですから、町内会と市地区本部、市防災本部との連携の強化というようなことを、もうちょっと進めていきたいというふうに思います。
わかりました。望月さん、今日はお話どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ゆうこの防災レポート。このコーナーは
静岡市防災対策課の提供でお送りしました。